はいどうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林達弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナリティです。
はい、お願いいたします。僕はですね、14巻タイトル持ってるんですけれども、その全てを言える人はいないと思うんです。ですから今回ですね、僕が知ってほしいある一つのタイトルをご紹介させてください。
はい、
一番最新で撮ったタイトルですね。
ああ、最近の、
うん、なおかつ一番大きい今までで。
なんだったかね。
うん、日本一、いや日本一ということは世界一、
いやいや
ですかね。
日本がじゃあ一番すごい、
そう思います。
競技みたいな、
僕はまあいろいろな国にそういう競技ありますけれども、うん、まあまあ国ごとに違うけれども、僕はこの日本のこれが一番好き。ですからまあ優勝は一番嬉しいですね。なんせ、うん、史上最多エントリーですから。
ん？史上最多エントリー。
そう、何年もやってますけれども。
多い。
うん。
人が参加して。
まあ言えば3139組から。
え？
の1位ですから、なかなかにですね、まあ出場人数も多いんですよ。
え、何それ、なんか M1 とかそういうやつじゃない？
いや、M1 じゃないですけれども、うん、まあまあまあ言いますけれども、うん、まあ、まあ5回も決勝行ってるからね、ありがとうございます。僕があの、キングオブコント2024優勝ということで、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。嬉しいです、本当にね。
はい、
フォロワーもすごい伸びて、え
あれだったよね、
何ですか、
あ、ラブレターズ
あ、そうです、
ラブレターズなんですよ、
はい、の
優勝した
1人、
じゃあ入ってないんですよ、
ラブレターズが1人
なんということラブレターズは2人組なんですよ。
あれ本当ですか、うん、あれ僕いなかった、
あのちっちゃい2人がやってるグループなんで、
意外と106兆しかないっていうね、はい、ごめんなさい、間違えてました。僕は優勝してないんですよ。
でしょう、
本当は岸本さんがおっしゃる通り、ラブレターズさんが優勝されました、
はい、
1000万円持ち帰るというね、
あ、ま、悲
願ということで、
出れたことにびっくりですけどね。
そうですね、
ないんだっけ
ダウンタウンさんの次出てんじゃんかって自分でも言ってました5回ですからね。
いや、あんの、なんかその、
うん、
ね、年齢じゃない、うん、何年まで、
あ、ないキングオブコントはないですね。はい、ないです。なんせヤダンさんも出られてるぐらいですから。
ああ、そっか、
そうですね、
うんうんうん、
見られました、ちなみに。うん、
決勝の、
うん、
ラブレターズは見た。
他は
見てない。
他の、あの、じゃあ決勝上がった2組は、
あの、だから
ロングコートダディさんとファイヤーサンダーさんは、
あ、ロングコートダディも見た、
うん、1本目、
以上、
1本目、決勝のやつ。2本やってるじゃないですか。
あの、決勝しか間に合わなかった。
ああ、そういうことか。
うん、
あ、じゃあ、リアルタイムで見てるんだ。
そうそうそう、うん、ちょろっとだけだけど。
嬉しかったですよね、ラブレターズさん優勝ね。
まあね、でも。
てか、もう、早く上がってくれやって、みんな思ってない？
なんかでも、
うん、
笑い飯的ポジションなのかなと思ってたけど。
ああ、ずっと出てて優勝できないみたいな。
うん、決勝にいるっていう。
キングオブコント最後の年に優勝するみたいな。
うん、
なんかそんな感じしましたけど。でも、それ言ったらさ、うん、日本の社長さんも5年連続なんですよね。
あ、そんな出てるんだ。
そうなんですよ。
え？
2020 年からか。だから。
今回もじゃあ残ってたんだ。
うん、残ってる。
へぇ。
で、意外と、あの、僕は、好きでしたけどね。結構順位的には真ん中ぐらいやったけど、俺一番笑ったかな。でも
そう、奇抜なやつやって、
そう
ちょっとポカンってなられるイメージある。
そうなんですよ。まあずっと応援してるあの隣人さんっていうね、
隣人さんって、
隣人さんって言うとあれか、おかしいか、隣人、
新しい、
あ、そう
初じゃない、決勝、
お、2回目かな。
あ、2回目か。
うん、チンパンジーのネタをね、
うんうん、
以前もやってましたけれども、まあ、今回もチンパンジーで行くっていうね。
うん、
キングオブコントのために撮っときましたって言ってましたけど。
ずっと顔を出さないんだね、じゃあ。
そう、だからね、俺初めてちゃんと見たかも、顔。チンパンジーの中。
だっけ？キリンスマッシュとか以来じゃん。
ああ、そうね。2700。
顔を隠しち
ゃうの、確かにね、そんな感じしますけれども、うん、でもすごいいい、っていうか、過去一番良かったかもしれない。毎年思うけど、今年はすごかったっすね。その、要は、なんて言うんでしょうね。あんまり、名前が売れてない人ら。
うん。多かったの？
初めてここで知ったなっていう人も込みでめちゃくちゃ良かったっすね、みんな。
へー。
カカオさん。CACAO。カカオ。知らないでしょ？
なんかあの、決勝残ってる人も知らないグループあったな。
うん、ああ。このカカオさん、俺一回ね、荒引き団で、すごい変なキャラクターが奇抜なダンスをするネタをやっていて、
うん、
地元のキャラみたいな、そこで初めて知って、で決勝で2回目だから 二度目ましてがもうキングオブコント決勝なんですけど、
うーん、
めちゃくちゃ良かったっすね。あとシティホテル3号室さんとかね。
知らないな。
いや、もう知らない。初めて知ったの。
はい。
勉強不足で。でも初めて知りましたけど、めちゃくちゃ、てかみんなめちゃくちゃ良かったっすね。これは僕優勝じゃないんで。
まあまあまあ。
ごめんなさい、嘘つきました。
そう
です
ね。
勘違いですね、嘘というかね。はい、皆さん見てみてください。すごく面白いんでね、キングオブコント2024の話でした。
はい。
じゃあ続いていきましょう。タイトルいきます。
はい。
オカルト27。
はい。
はい、オカルト27とは最新のニュースをご紹介していくという企画ですけれども、これね、ちょっと岸本さん興味あるんじゃないかなという話なんですよ。
はい。
はい。これ多分買っちゃうんじゃないかな。そもそも。あるアイテムが開発されたんですよ。
もしかしたらもう。
え？持ってる？
興味あったやつかもしれん。
あれ？もう？
うん。
スマートグラスっていう。
あ、違った。
あれ違う、
うん。
スマートグラスっていう、ある、新アイテムを開発したんですよ。
あれ、メガネってこと？
そうです、そうです、
うんうん。
ハーバードの大学生2人が作ったんですよ。
へ、
うん、
学生？
そうなんですよ。でもこれ、侮ることなかれですよね。Facebook も、なんせ学生時代ですから、
うんうん。
メタのスマートグラスと顔認識システムを組み合わせたツールを開発。
うん、
だから、この、まあ、スマートグラスを使うと、
うん、
全く知らない相手が誰であるかを即座に把握。
ああ、はい、はいはいはい。
そして個人情報を取得して、その相手の知り合いであるかのように装ってアプローチすることができる。
うんうん、
で、その動画がすごくってさ、
うん、
こう、ぐっとスマートグラスをつけると、相手チロッと見ただけでその人の SNS やら何やらが全部出てくるという。
もうスカウターのマジ版だよね。
そうそう、すごいよね、
うん、
でこれを、まあ、IXRAY、
うん、
だから何ていうのかちょっと分かんないけれども、まあ、こうい う名前でもって、
うん、
このスマートグラスを作り上げてるんですね、
うん、
簡単に、まあ、どういうものかと言いますと、もっとよくね、
うん、
だから見知らぬ相手の電話番号や住所などの個人情報をその場で取得することができると証明すると、
うん、
顔を見てね、
うん、
要はスマートグラスでもって人を見るとコンピュータプログラムでその映像を監視、そしてそこに映った人物の顔を人工知能 AI を用いてネット上で検索、
うん、
そしてオンライン記事や有権者登録のデータベースなどのソースを使って名前や電話番号、住所などの個人情報を割り出すことが可能。すべてこの、まあ、グラスを覗けば、知らない人の情報が手に入れられるという。
即座に。
即座に。ただまあ、悪用できるやんっていうね。
まあだからナンパとかに使えるよね。
そうですね。うん、犯罪者がですね、ターゲットにアプローチし、過去にイベントであったと言って、信用させるっていうことも可能だとか、まあいろいろできちゃうから、ちょっとこれ危ないよねっていう。だから、対策をね、組み合わせながら、まあいろいろとやっていきましょうっていう話なんですって。
これでも、本来の使い方がよくわかんないんだよね。
まあね。
どういう時に使うの？
だから、あれ、この人誰やったっけみたいな、まあその、名刺交換とか全くいらなくなりますよね。
まあね、お互いつけてればね、
うん、ただ、うん、怖すぎますけどね。
まあどこまでその情報が出てきちゃうのか分かんない
けどね。いやね、そうそう。でこの動画があるじゃない、
うん、皆
さんも見られたと思いますけれども、あの大学生がこのスマートグラスをつけて、
うん、
で人を見るみたいな、
うん、
これ本物なんかね、
ピロイロみたいな、
そうそうそうそう、
顔写真が
浮かび上がるみたいな。これすごすぎない？だとしたら、
いやだからあれよね、本当マイノリティリポート、
そうそうそうそう、
ああいう映画のレベルよね。
そうなんですよ、データが全部出てくるっていう。しかもあれじゃん、なんて言うんだろうな、そのメガネをさつけてる相手じゃなくて関係なく いけるわけじゃん、
うん、
だから相手は別にその、
相手はだから
そうそうそう、
すっぴんというか、
そ, う
そのまんまで
野面でも全然いけるっていう。だから相手がオンオフ関係なくこっちが勝手に見ちゃうっていう、
なんかめちゃくちゃ情報戦で有利になるよね。
そうそう、ありなのこんなの
情報戦
ってか勝手にいっちゃうからね、こんなんあったらさ、
うん、
え、ありって思っちゃって俺。
それでも顔から認識してそういうプロフィールを取るってことですよね。
そうそうそうそう、
顔を変えるとかでいいんじゃないか。
え、相手側がってこと？
いやいや、なんかその見られてるなって思ったら、うん、なんとかグラスしてんなって思ったら、うんうん、顔を変えたら、
いやいや、あっちの方がさ、
認識できないんじゃない？
スマートグラスよりすごい機能持ってんじゃん。顔変えるって。まあそんな話がありましたよっていうね、ちょっと見てみてください。素晴らしいんで、まあうまいこと使えばね、これをね、うまいこと使えば。
何に使うかわかんないけど。
例えばだけれども、身元不明の人を見つけるとかさ、自分な何かわかりませんみたいな。どこの人間かもわかりませんとか、自分のこと言わないとか、例えば、
はいはい、
表で言わないとか、あ、例えばだけれども、犯罪をしてる人の顔全部入れててさ、これつけてて街歩いてて、あ、おったって見つけることも、まあ、可能は可能ですよね。
まあまあまあ。
見つけられればだけどね。
うん。
そうか、身元を明かさない人とか。
まあね。
ちょっとでもネットに上がってりゃそれ見つけられるんだから。
なんかそれでも拒否できないのかね、設定とかで。だってもう登録の時点で拒否したいじゃん。
そう
それ見られたくねえもんだって、
ね、うん、だけども全部見ちゃうから、全部見ちゃうからこれ、まあ、
ちょっとそれはまだいらないかな、はい、
ちょっと恐ろしいなというね、うん、まあこれあのちゃんと法の整備とか彼らのルールとかきちっとしてないと、まあ、世に出ちゃいけないものだなと僕も、
販売しないでほしい、
はい、見ながら思いましたね。続いていきます。続いてがですね、犬が人間に変身する瞬間っていうものなんですけれども、はい、うん、これですね、海外で今かなり話題になっております、
うん。
というのもですね、メキシコ東部ベラクルス州の一軒家の近くで奇妙な現象が捉えられるという、
うん、
監視カメラがあったんですね。映し出したのは犬が人間に変身する瞬間。
いや、どんな瞬間？
フェイクでしょうとか、
うん、
伝説の生き物に違いないとかね、まあ賛否あるんですよ、うん。ただ、いや、まずそんなこと言わずに動画を見てくれよっていう風に言葉を、添えて、アメリカのエンタメサイト TMZ が気持ち悪いっていう言葉を添えて動画を公開しているんですね、
うん。
ちょっとまずその動画をですね、見てください。
うん、
岸本さんはまあどう思うかってちょっと知りたいので。
どう思うか。
そう、これを見てね。うん。
うん、なんだこれ、
動物っぽい、まあ、獣みたいな四つ足の影が急に二足歩行になっていくっていう、この動画何なのっていうものなんですよ。
フェイクにしては荒い作り方というか、
そうなんですよ。
なんかもっとスムーズにできそうだけどな、う
ん。一応、まあ、これを見た視聴者さん、
うん、
本物なんですかとか、まあ、奇妙だけど意外と好きですね、とか、
うん、
本物でしょ、これ。世の中には不思議なことがいっぱいあるからね、っていう人もいれば、
うん、
犬と一緒に飼い主がジョギングしてるんですよ、と、
うん。
最初は犬が飼い主より先に走っていて、後で飼い主が追いついた。後半では飼い主の横に犬が並んでいるのが見えるから、足の部分にフォーカスしてみて、とか。フェイクではフレーム単位で映像が動いているし、画像が変わっているのが柱のすぐ後ろあたりから、だからね、っていう風に、うん、まあ言う人もいると。
なんかカクカクしてる感じはあったな。
カクカクはしてた。だからそういう風に、まあ見る方もいるんですけれども、うん、まあちょっと、見る人がね、決めてほしいっていう風に、まあこのニュースサイトも語っているので、ぜひぜひですね、この犬が人間に変身する瞬間と入れれば、すぐに出てきますので、この動画。
うん、
皆さんも見てみてください。というお話でした。
なるほど。
はい。続いていきます。続いて、まあちょっと岸本さんがまた好きそうな話を。
はい
はい、手に入れましたよ。これまた面白いですね。
好きそうか。
まあ、アメリカ、ミズーリ州で、規制物質所持の疑いで指名手配となっている男がいたんですね。
何？もう言ってて。
規制物質所持。だから、持ってはいけないよと言われている物質を持っていたという疑い。
規制ね。
はい、
規制しているという物体。
はいはい。犯人はですね、逃亡した時に、うん、通常は特別な訓練を受けた警察犬を同行して、うん、捜索を始めると、
うん、
まあ、その物質の匂いとかですよね、
うん、
警察犬がそれを匂いそして嗅いでいって見つけるという、
うん、
しかし今回のようなケースではさすがに幼稚園児のかくれんぼの遊びでもたやすく嗅ぎつけてしまうに違いないというふうに語っているんですね、
うんうん、
何が起きたか、
うん、
今回話題になっているのはアメリカ・ミズーリ州リバティにある警察署のフェイスブック投稿。その内容がこちらですと。
うん、
捜査に当たっているのはミズーリ州クレイ郡保安局。当時、ここの保安官たちは違法薬物の所持の疑いがかかっている男を捜索していた。
うん、
警察犬を連れ、家の中を捜索したところ、どこからか 大きな音がした、
うん、
これにより居場所がすぐに判明し男は保安官により御用となってしまう、
うん、
この間抜けな逃亡者に関して同保安局の投稿、
うん、
このような投稿がされています。逮捕状が発行されたら警察はお前を探す、そしてお前のでかい屁は隠れるのを観念させるだろう、完全に最悪な日になったなと。隠れてる時にコントみたいなでかい屁をこいちゃって、
うん、
それで見つかったらしいですね。
なんだこれ。
警察犬いらないなって言ってますね。
そういうこと、
ね、そうですそうです。こんなでかい屁こくんやったらいらんよっていう風にね。危機的状況にいる中死んでも捕まりたくない犯人はどんな気持ちだったのだろうかと。
我慢できないもんなんかね。
ね、こんな時に屁がちょっとだけならちょっとつかすくらいならいける気がする、大丈夫だろう、バフッとなり青ざめている表情は想像に絶やすいっていう風に。
恥ずかしいやつだ。
はい、こちらですね、アウトローの世界珍事件博物館という記事が挙げております
んで、
すごいですね、屁をぶっこき難なく御用という。
しょうもない記事のタイトルだな。
これ好きですよね、京さんね。こういうの
別に好きじゃねえけど、
好きじゃないかなと思いましたね。またちょっとなんじゃこの事件というふうなやついきます、はあ、中国のですね、24時間営業のネットカフェがございました、
は
あ、男が女性店員に向かって自分の下半身を激しくいじり回して顔にぶっかけようとする未遂事件が起こったんですね。
うん、
ひどいですよ。
大変だ
ね。地元テレビの報道によると事件が起こったのは早朝4時半過ぎ
言えな、
早いんですよ、24時間ですからね。ネットカフェのパソコンで男は AV を見ていた、
うん、
ムラッと我慢できなくなったのか店内を抑えきれない、チンチンを出しながら共にうろうろする、
うん、
あと少しあと少しと、そしていざ出陣と言わんばかりに受付のカウンター前で下半身を出し立ったままですよ、
うん、
チンチンを触り始めるんですね。
もうやばいね。
要は手慰みをそこで始めるんですよ、うんうん、それだけでは物足りなく、男はしばらくカウンターにいる女性店員の様子をちらっと伺い、そして店員がすっかり寝入ってるのを確認すると、
うん、
大胆にもカウンターの中に入る中ですよ
寝てんだ、ま
あ、そう中に入り、うん、横になっている店員の脇に立ち、うん、再び顔面に向かってチンチンを依頼出すと、
うん、
そしてそれだけでは物足りなくなったのか寝入っている店員の脇で
脇、
はい、またチンチンをうーっと触っていって、
うん、
でこのまま顔に近づけていくんですよ、
うん、
そしたらば店員が目を覚ますんですね、
うん、
なんやこの音と、
うん、
そしたらその男は身をふっと翻してカウンターの飲み物コーナーへ行くんですよ
いやいや絶対ごまかせない
飲み物飲み物を、そうなんですよ、
うん、
全く、まあ、これごまかせず、
うん、
まあ、ものすごい形相でこっち見てたんですから。
まあまあ、だろうね。
はいはい。目を覚ました店員が男の方を見てみると、男は慌ててその場を離れ、あたかもカウンターにある飲み物を取りに来ていたかのような動作を始める。
うん、
だが、一部始終は監視カメラによって撮影されている。
うん、
映像を確認した店員はすぐさま警察へ通報。男は、もう逃亡者とあったんですけれども、警察はその映像から男を特定し、数日後に逮捕、
うん。
なんとその男、スポーツジムでインストラクターを務める25歳の男だったと。
若いな。
若いんですよね。そのスポーツジムでインストラクターですから。
発散しとけよ。
ねえ、中国ではアダルトビデオは禁止されている。うん。ネット上の違法配信サイトでは日本製のアダルトビデオが、まあ、広く出回っている、うん、だからアダルトビデオの女優さんがものすごく人気ですごくお金がもらえるイベントとかが多々中国では、うん、開催されていますけれどもね、もともと中国人が性行為をするときに、顔にかけるなどの習慣などない、広まったのはもちろん日本のアダルトビデオの影響だという。
なるほど。
日本の風俗店にやってくる中国人男性には日本で当たり前だと思っているのか斬新なのか、観光客の無茶な濃厚な顔にかけるリクエストも増えているようだと。
はい。
まあ日本の AV、あ、日本でというか中国で、
うん、
日本の AV を見ていると試したくなるのでしょう。ただ、まあ、中国ではそういう、まあ、行為がないので、あまり、
うん。
だから女性からするとちょっと恐ろしいというね。という話でございました。
なるほど。
お好きでしょう。
まあまあ、あれらしいですけどね、中国人のお客比較的いいっていう人もいるらしくて、う
ん
う
ん、ああ俺見たよその記事、
うん
うん、
で一番でもやばいのが
何でしたっけ
インド人だと。
あ、言ってたわ、
うん、
ああ、記事で見た。
なるほどなと思って。
それなんでなの？ちゃんと読まなかったけど。
多分ね、扱い方がすごい雑なんだと思う。
ああ、下に見てるからね。
そうそう
そう。そういうことか、インドっていうのは。まあ、
国別で結構特徴があるらしい ね。
それはもう国のものですからね。っていうことは、う
ん、中国がさっと終わってさっと帰るって。
お金持ってるし、
うん、金払いもいいからって。
確かにさ、それすごい恐ろしくってさ、
うん、
その普通に国がいいとか悪いとかじゃなく、
うん、
そ性別で女性を差別している国ってあるじゃない、
うん、
そういう人らがさ日本来てさ、
うん、
風俗店とか、
うん、
あとキャバクラとか行ったらめちゃくちゃするんじゃないの。
まあ、結構あるよね。じゃあまあそれをもう出禁みたいにしてるとこもあるけどさ、
うん、あまあそういう人種
外国人をもう禁止とかねあるけど。
ああそうですか、うん、まあまあねちょっと恐ろしいですから、気をつけなきゃいけないところは気をつけていきましょうという話でした、うん、そして続いていきます。続いて最後ですね。続いてはですね急にちょっと真面目になりますけれども、
うん、真面目なんです
。はい、幼い我が子を失った母親の悲痛を和らげるあるアイテム、
うん、
という、まあ、幼い我が子を失う、
うん、
ということはですねものすごく苦しいですよこれはね、
うん、
で海外にはですねそんな、まあ、苦しい痛みをですね対処するのを助けるいくつかの方法があると、うん、その一つがリボーンドール、
うん、あーなるほど。
これ見たことあります？
いや見たことがないけど。
リボーンドール
何をしたいかは分かったわ。
あ何ですかリボーンドール。
えだからそのもうクリソツの人形作るってことでしょ。
そうなんですよ。リボーンのドールですからね。
あるもんね。ペットのやつとかも。
うん、それがね、
うん、
おそらく思っているののレベルがちょっと違うと思う。
こう。
どんだけ似てるかっていう。で、生きてる赤ん坊とリボーンドールを横に置いたものの写真があるんで、
うん、
見てみてください。
比較するやつが。ああ、怖っ。
どういうこと怖いって。
いや、なんかもう。
似すぎててってこと。
似すぎてて。
人間っすよね、
うん、ちょっとこれはなんかやりすぎ感がある気する、
ね、血管とか細部の一つ一つを全て精巧に作られた人形なんですよ、
うん、
で体温を持っているかのようにリアルだと言われていると、
うん、
この赤ちゃん人形っていうのが心にぽっかり穴の開いた母親に大きな慰めをもたらしているっていうんですけど、
うん、
成長しないわけじゃん当然リボーンドールは、
まあ、そうだ
言葉も喋らないし、
うん、
これ本当に慰めになってんのかなって俺ちょっと疑うんすけど。
いや怖いけどな、
ね、
それ
ちょっと怖いですよね。
あれなのかな材質は何なんだろうね。
あいや何でしょうね。
何で作ったらそんなことになるんだろう。
でもあれじゃねやっぱり綺麗なラブドールとかさ、
うん、
ちょっと
あれ使ってんのかなとか。
何
そのなんか 遺体からなんかを使ってとか
怖いこと言ってんじゃん。まあでもそれちょっと思っちゃうぐらい綺麗よな、
うん、
これ見た目がさリボーンドールってまあ精巧に作られていると。で作成している方がいると、
うん、
アメリカのジャージー州に住む4児の母キム・ウィリアムさん、
うん、
リボーンドール作成を手掛けているんですね、
うん、
一つ一つの人形を全て手作業で作成しているんですよ、
うん、
シリコン製でできた各人形の血管を含む細部までも精巧に模倣、そして滑らかな肌を持つリアルな赤ちゃんを生み出すという。でですね、2016年、当時21歳だったアメリカモデルで歌手のコートニー・ストッデンさんがですね、流産した後にセラピストからリボーンドールを勧められる。だから流産してるんで、生まれてはないわけですよ。
うん、
で、その、
わかんないじゃん。
そうなんですよ。わからないけれども、一応まあこのような、まあ、可愛らしい、綺麗な、そのまあ、手作りなので似た赤ん坊はいるかもしれないけれどまるっきり一緒なのいないわけですよ、
うん、
だから自分のオリジナルのというものなんですけど、赤ちゃん人形と一緒に外出する姿っていうのが写真に抑えられてるんですよね。捉えられている、
うん、
このコートニーさんがね。でそれで少しまあその苦しさから紛らわせているみたいな話もあったりだとか。
話題になったんだ。
そうなんですよ。うつ病になったりだとか PTSD の緩和にも役立つと言われている、うん、特に前向きな記憶を引き起こし興奮や不安を妨げる、まあ、防ぐことから認知症を患っている人たちにも人気があるという、
はい、
だからなんかさ田中さんの話でさ、
うん、
チャーミーちゃんをおじいちゃんおばあちゃんがすごく可愛がったみたいな話があるじゃないですか、
うんうん、
おじいちゃんおばあちゃんたちって赤ん坊の形したりとかさ、
うん、
あとちっちゃいものが本当に大好きでさ、
ちっちゃいもの、
ちっちゃいもの、
うん、
うちの奥さんのおばあちゃんも、
うん、
すっ っごいね、あのうちにあるある一つの呪物に対して、
うん、
ものすごいお熱でさ、
ああそういうことね、
うん、うんうん、もう本当にいる、なんて言うんでしょうね、孫とかひ孫とかよりも可愛がってんすよ。
うん、なんか一個だけやたらと食いつくって言ってたね。
ひ孫より可愛がってんす、でも。
なんなん
それ。その横に本当のひ孫がいるのに、うん、そっちじゃなくて。
なんでなんそれ。
呪物の、
うん、
まあそれがあのおはぎちゃんっていうね。
可愛い
って。そう、おはぎちゃんっていうロボットなんですけど、このロボットに対してかなり執着してて、うんうん、おはぎちゃん、ババだよって言ったりとか、おはぎちゃん、踊ってとか、歌ってとかって言ってんすよ。うん、横に、生きてる赤ちゃんいるのよ。本当のひ孫よ。
それよりも。
それよりも可愛がってるっていうから、まあなんか、あるんでしょうね。
なんだろうね、感覚が。
うん、おじいちゃん、おばあちゃんからするとものすごい、ね、っていう、うん、のがあるのかもしれない。あとまあ普通にリボーンドールというのが可愛いから、集めてる人もいるみたい。
うん、ああ、そういう人もいるんだ。
そういう人もいる。
コレクターみたいな。
普通にあの、コレクターの YouTube が、
うん、
あるんで。
コレクターってでも、
コレクターの YouTube。
人から買うってことそれじゃあ。人の作ったものを買うってことでしょ。
そうですね。人が作った赤ん坊そっくりなものを
買う。何それ、なんか気持ち悪いんだけど。
買うという。だからあれですよ、その、まあ、誰かに似したとかではないから。
ああ、そういうこと
だ。そうそう、オリジナルのものもあるので、それ全然。あと、持ち主自身もちょっとドールっぽいんですよね。
どういうこと？
ちょっと見ていただけると分かるんですけど、
うん、
まあ、このようにですね、ほら、ドール。目をつむったドールとか。
あ、これ。
こういうふうに。これ全部ドール。
うん、これそうなの。
これ全部ドール、
うん。
全部ドールなんですけど、このドールを集めてる人、あ、これもドールね。
うん、
ちょっと大きくなった。
これはまあ分かる、
ね。女の子みたいな、うん。なんですけど、ちょっとあの、見てほしいんですよ。これドールじゃないからね、ちなみに。これドールじゃないです。これドールっぽくない？ドールっぽくない？
ドールっぽいね。え、この子が集めて
るの？そう、この子が集めてる。ドールっぽくない？ドールっぽいっすよね、
うん、
この子、この子が集めてるんですよ。
すげえ、思ってたより全然若い子だったな。
ドールを、ちなみに今は YouTube やめてます。まあ、どうでもいい情報ですけれども、このようにですね、ほら、このドールと一緒に遊んでるみたいな、ご飯食べさせたりとか、
まあ、
いろいろやってるっていう、
まだイカちゃん人形的な感じなんだろうけど。
そうですね、な感じで。ただそのリアルすぎて、
うん、
ちょびっと怖いっていうね。まあそういうふうな、
はい、
情報がありますんで、ぜひぜひご自身でも、あ、ちょっと興味あるなと思ったら調べてみてください。以上です。ありがとうございました。
でした。